こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします、楽しい投資ポッドキャスト。今回もですね、楽しく真摯にお届けいたします。前回お届けしたのが1月で、今は9月です。月日の経つのは早いものですね。光陰矢のごとしといったところでしょうか。長いこと時間が空くのはいつものことでしてですね、まあ、今回もですね、真面目にお届けいたします。質問をですね受けました、ご質問を受けました。決算書を読めばこれから上がる株がわかるのですか。でこれについてこんな風にお答えいたしました。個人的な経験から申し上げればある程度わかるんじゃないかなと思います。本質的な株式の価値に対して株価が安すぎると思われる会社はどんな時にでもそれなりに見受けられるかなといった印象があります。問題はですね、その会社のことを深く理解できているかどうかです。上場している全ての会社を深く理解できている人というのはほとんどといいますか全くと言っていいほどいないんじゃないでしょうか。投資する側、こちら投資家側がきちんと理解できていない会社に投資してしまうと大抵やけどしたりします。投資すべきなのは投資家自身が深く理解できていて、なおかつ市場で過小評価されている会社であると思われます。それを考えれば投資すべき会社は投資家個々人にとってかなり限られてくるのではないでしょうか。また過小評価されている可能性の高い会社を見出したとしても、その株価がいつ上がるのか、そのタイミングは分かったものではありません。明日かもしれませんし、1年後かもしれません、もしかしたら5年後になるかもしれませんし、もしかしたら30分後かもしれない。ただ確実に言えることは、市場というものはいずれ必ず適正な評価を下すということです。投資家にとっては待つことも大切な仕事の一つと言えそうですよね。とまあこんなところですね、こんな感じにお答えしたんですけれども、ご参考になれましたら幸いです。ですね、あとコラムをいくつか ご紹介といいますか、お届けしますね。と投資家の近くには個人差がある理由と題してお届けします。ですね、日常生活を私たちが送る上では日常的会話ができればこと足りますよね。日常生活での語彙ボキャブラリーがあれば良い話です。ただですね、投資でありますとかビジネスの世界においてはやや事情が異なってくるんです。それらの世界で特に重要なものが会計用語であると思っています。会計というものは経理マンだけのものではなくてですね、投資やビジネスの世界で用いられる共通言語だからなんです。経営者が投資家や債権者、従業員、はたまた取引相手といった利害関係者に対して何を言いたいのか、何を伝えたいのか、それが決算説明会などで現れることになります。決算短信や有価証券報告書といったいわゆる決算書を通じて表現されることになるんです。ぜひですね、これをお聞きの皆さんにも、投資家の皆さんにも有価証券報告書や決算短信といった決算書を実際に手に取って見ていただきたいと思うんです。インターネットでですね、無料で今すぐ誰にでもどこからでも手に入れられますからね。つくづく良い便利な世の中になってきているんです。でこれらの決算書を見てみるとですね、おそらくこう思うんじゃないかなと思うんです。一見無味乾燥な数字の、そして耳慣れない専門用語の羅列に見えてしまう。しかしですね、会計のボキャブラリ語彙をですね手に入れてみますと、そこで初めて経営者の意図を認識できたり把握できたりするんです。そして面白いのはですね、経営者が自社をどのように見てほしいのか、どんなふうに評価してほしいのかが見えてくると同時に、何を隠しておきたいのか、 また投資家たちにできれば目をつむっていてほしいと思っているものは何なのかというものことまでうっすらと、あるいは時にはっきりと見えてくることだったりするんです。ここまで来ますとですね、というか、まあ、この辺まで、決算書に親しんできますとですね、売上高がいくら伸びたとか、利益が何パーセント増益だとか、そういったことは案外重要でないのかもしれないなということに気づくと思うんです。知識があって見えてこないものがあるのは事実なんですけれども、まあ、例えば将来の業績とか聞いてもなかなかね、将来事象のことなんて見えたものじゃないですよ。なんですけれども、そういった限界は確かにあるんですけれども、知識がなければ見えないままのものがあり、そして知識を持つことで初めて見えてくるものがあるというのもまた厳然とした事実なわけです。それゆえに投資家が持ちうる知覚には個人差があるということなんでしょうね。基地、道の境界を定めるものというものは各人のそれぞれの投資家個々人の持つ知識中でも特に会計知識であると思われるんです。もう一つ、お伝えしたいのがあるんですね。読者の方からですね、感想をいただいたので、ここでご紹介させていただきたいですね。バフェットの謎という書籍が技術評論者から出ております。もう3年前になるんですかね。これまた時間の経つのが早いのですね、ちょっと焦らないかといえば嘘になってしまいますけど、まあそれはともかく、読者の方からこんなメッセージいただきました。バフェットの新たな一面、違う角度について、もっと勉強していきたいと強く感じました。この本を読めたことでバフェット氏のことをより深く知ることができたように感じています。感謝します。ありがとうございます。兵庫県にお住まいの20代の方、中村さんからですね、いただいたお便りです。どうもありがとうございます。ですね、あともう一方、こんなメッセージいただきました。バフェット関連の書籍はよく読んでいますが、本書で初めて触れる内容がたくさんあり、驚きながらかつ大変興味深く拝読いたしました。第一章のバフェット氏がかつてテクニカル分析を研究していたという話には一番驚きました。世界では経営者としても有名なバフェット氏ですが、日本ではまだ知る人ぞ知る存在ですので、庄司さんに広めてもらいたいという願望を込めて、バフェット関連の書籍の次回作をぜひ期待します。北海道にお住まいの30代男性の方からいただいたメッセージです。ありがとうございます。著者として大変嬉しいですね。次もですね、バフェット氏関連の本、構想はあるんですけれどもね、多分そのうち世に出せるんじゃないかと思って準備進めております。楽しみにしていただけたら幸いですね。まあこんな感じで、読者さんからの嬉しいコメントご紹介させていただきました。もう一つ、お話しますか、近況報告ですね。近況報告です。この週末からですね、少々日本を離れることにします。遅い夏休みなんです。フランスとイギリスまでですね、足を伸ばしてまいります。滞在するのはパリとロンドンです。ロンドンは10年ぶり2度目の滞在になります。パリは初めてですね。で、大英博物館ブリティッシュミュージアムというところにはですね、2日かけて行きたいと思っています。で、パリのルーブル美術館にも丸2日当てる予定です。楽しみですね。で、このような時間と旅費を捻出できる、個人的に捻出できるのも投資を行ってきたおかげなんです。私自身が十数年前に本当小さな額から始めた投資が、今では生きていく上でなくてはならぬ大きな存在となっています。バフェット氏やロジャーズ氏、ジム・ロジャーズという面白い投資家いるんですけれども、また監査法人の諸先輩方に、学んだ知識がですね、今の自分を支えてくれているんです。で、まあ、いつも通り旅先で書く寄稿文をですね、適宜ブログにアップしていきたいと思っています。楽しい投資研究所のブログでですね、 アップしていきます。楽しい投資研究所のブログ、検索していただければすぐヒットすると思います。よろしければリアルタイムでご覧いただけたらなと思います。見ていてくださる方がいると思えば気合も入りますので、ま、何はともあれですね、無事に帰ってくることを第一に考えまして、行ってきたいなと思っております。でそれに絡めましてですね、こんなお話をお届けいたします。旅と投資は似ているというお話です。まあ、これも私自身 のつれづれなるままのエッセイです日常から離れて旅をするのは私にとって最大の娯楽の一つです。国内もいいんですけれども、今はやはり海外の国々が大変興味深いです。とてもエキサイティングだなと感じております。で今回はフランスとイギリスを訪れることにしました。でせっかく地球の裏側まで足を運ぶのですから、可能な限り時間を取って巡りたいなと思います。まあ、個人的には2週間から3週間あたりが手頃かなと感じていますけれども、まあ、今回は2週間弱といったところですかね。まあ、毎日かなりの距離を歩くことになるんです。美術館とか博物館とかものすごく疲れますよ。で体力がいるんですよね。なので体力があるうちにできる限り多くの国々を訪れてみたいなと思っています。老後の楽しみにとっておくなんてことは一切いたしません。であれも見たい、これも見たい、あれも知りたい、これも知りたいというふうに興味はですねどこまでも広がるんです。いざ行くとなるとその準備段階でですね、好奇心のベクトルというものは方八方に広がるものです。で時間がいくらあっても足りないなってどうしたらいいんだろうとか思ったりもしますね。でそれゆえに行けるときに行っておかないとなと強く思います。そしてまた実際に学びになると言いますか勉強になるんですよね。学習意欲が湧くと言いますか、その知りたくてまた理解したくていろんなものを体で肌で感じたくてどうしようもないといった感じです。で実際現地入りする前にですね、片言でも言葉を覚えていこうというふうに思うんです。まあ、トラベル英会話ほんの、本当上っ面でもですねちょっとでも覚えていこうと思うんです。でほんの少しでも現地の方たちと現地の言葉でその言葉を交わすとですね、それが一番の思い出になったりするんですよね。で基本的にどこの国の人もですね旅人には優しいものです。なので日本にいてですね海外からの旅行者に道を聞かれたりしたらできるだけ親切にしたいなというふうにいつも思って、おります。とはいえですね、旅もまた現実世界の出来事ですから、たまにごくごく稀にですけれども悪意を感じさせる人に会ったりすることもあるんですけれどもですね、これもまた旅の一つの良き思い出ですよというふうに思うようにはしているんです。というふうに思うようには努力しているんですけれども、私自身もまだまだ未熟な若造なので、次にお会いする機会があったらちょっとばかし痛い目を見せてやるのもいいかななんて、思ったりしないでもないといったところでしょうか。まあ、そんな私をですね、しつこいとか執念深いとか言う人も中にはいるんです。と言いますかですね、家内が妻がそういうふうに言うのですから多分そうなのだろうなと自覚しております。ただですね、こういったしつこさ執念深さといったものは考えようによってみれば投資家にとって強みとなる性情でもあるんです。なので最後までしつこくリターンを求めるキャピタリストでありたいなと思っている今日この頃ですね。というふうに最後無理やりな感はありますけれども、つなげてまとめさせていただきました。今回の楽しい投資ポッドキャストはこんなところで、楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においてはオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の方には不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターを配信しております。楽しい投資友の会の入会金、年会費などは一切かかりません。コストゼロでご入会いただけます。入会手続きは楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず、登録していただけますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。 今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。次回はですね、旅先からお送りしたいなと思っております。パリオフィス、ロンドンオフィス、臨時的に設置するオフィスからです、海外オフィスからですね、お届けしたいなと思っております。では楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。次回もどうかお楽しみに。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さようなら。